で出してみた後でなんかどうでしたと言っときます。なんか作るときになんかどうだったとかあります？
ですね、まずあの最初に、変な Bluetooth で
リモートライブか
な、あ、よく存じて、
僕のリモート
ありがとうございます。あれを
知ってる思い出した。
非公開 API を1個使わないといけなかったので、はい、いきなり却下されて嫌だなと思ってまずちっちゃいものを作ってそれを出しとこうと思って作ったのがそれだったんです。あ、で iPhone で初めてのアプリだったんで、あのもうまだ iPhone の、 あの本を見ながら作ったぐらいのレベルだったんでもうボロボロだったんですけど、まあ、とりあえず1個作ってみてで出してでプロセス分かったん で承認も取ったし、じゃあこれで安心して作れるっていうことで、ツイートキャスティングを作って。
ツイートキャスティングっていうのは、どんな仕組みかって言ってもらっていいですか？
どんな仕組み、
どんなサービス、どういうふうに
使うの？もう生中継を配信できるんですよ。
そのね、アプリ
で、ね、今の、はい、アプリで、うん、でそれを誰に見てもらうっていうと、自分のツイッターの自分をフォローしてくれてる人にリンクを飛ばす、うん、
あ、自分のフォローしている人に、iPhone からの生中継を見せるためのサービス、ツイッターの、
はい、って思っています。
合ってますか？
はい
はいって言われた。
はい、まあまあそんな感じですね、うん、はい、実はツイッターは後付けだったんですけども、
あ、そうなんです。
開発始めて、半分以上仕上がった段階で、はい、これやっぱりそのブロードキャストしても見せるところがない、
はい、
誰も来ないで問題になって、問題になって、じゃあもうツイッター専用にしちゃえ、
はい、
それまで専用はツイッターとはまあ連携するとしても緩い連携にしようかなと思ったんですけど、
ということはもう Twitter をそのサービスの展開のためのもうプラットフォームとして捉えてるってことですよね。
そうですね、はい。
じゃあそれはもうなんていうかですかね、もう Twitter、 ブロードキャスティングもありますけど Twitter とも心中するつもりではあるみたいな。
いや、内容的には Facebook でも Mixi でも、
あ、そうですよね、
できるようにしてあってですね、はい、Twitter だけにはもちろん取られてはいないんですけども、はい、一番やっぱり人は集客する装置としては非常に機能するところなので、
じゃあこれからそのプラットフォームっていうのは広げていく。
はい、そうですね。
名前はツイートキャスティングで。
名前も変えつつやっていく
必要があるかな。あ、サービス名すらも変わる可能性はある。
そうですね。うん、適当にちょっとサービス名つけちゃったんで。
別にいいんじゃないですか。Facebook に対応しましたで。
はいはい。
ツイートキャスティング
で。あとで名前変えればいいし。そう。ああ、そういうことか。で、ツイートキャスティングが出て。あのサービスってユーストリームと全然違ってよかったって言ってたよね、最初カゼン
ド。そうですね、僕は
この人はユーストリーム出てた時にユーストリームやればいいじゃんって言ったら、はいはい、僕ツイートキャスティングの方がいいです。
ありがとうございます。
なんだろう、やっぱり日本人受けするなって絶対思いますよ。
なんてか分かんない、教えて。なんで、
まずさっきも言った、うん、まず日本語全部、それはもう大きいと思います。
あ
と、やっぱり多分ユーストリームって当時iPhone でちゃんと見れないんですよ、やっぱり。今でもなんかちゃんと見れるかどうかっていうのも結構難しいところじゃないですか、
はいはい、
だけど iPhone で見れるんですよ。で、iPhone で見れると何が嬉しいかっていうと、うん、やっぱりより多くの人に見てもらいたいから生中継するわけだし、
はい、
より多くの人に見てもらえるチャンスがあるんです
よ。より多くの iPhone ユーザーに見てもらうってことだよね。
そうですね、うん、
それって意識されてたんですか？
そうですね、意識はしてました。まあ、全部とにかく見えるようにしようと思っていたんで、まあ、iPhone ちょっと音にならなかったんですけど、最初は。
そうですね。
あれってウェブサイトを見てたんでしたっけ、最初って。
ウェブサイトを見てる感じでしたね。こうやって拡大してました。
ウェブサイトの動画を見てたんですか、はいはい、僕たちは。
そうですね。
iPhone からはそうですよね。
iPhone からそうですね。
あれどうやって見てた、どうやって見てたんですか？だってフラッシュない、はい、ないから。
はい、
JavaScript で、
いえ、ちょっとしたことがあって、
アプリで見せてるんじゃなくて、
はい、
ウェブサービスで見せてたんですよね。
はい、そうです。
すげえ。そこはあんまし他のところできてないですよね。
あ、まあ、バラしてしまうと、はい、実はモーション JPEG なんですね。で、モーション JPEG っていうのは、はい、HTML4 で対応してる。企画で、
はい、
パラパラ画像を流すことができる、まあ、いわゆるアニメーションジフみたいな感じなんですけども、ストリームで流すことができて、
ニコ動のアプリの見せ方みたいな感じですか？
あ、どうなんだろう、
あれも結構パラパラになってるんですけど、
あれは多分 JS、JavaScript じゃないかな、どうなんだろう、
モーション J、 あ、 でなるべく圧縮した JPEG 画像を、
はいはい、ストリーミングでガーッと流して、それは iPhone でも、パラパラパラと出るように出たので、
じゃあそれを変換するようなサーバーを用意して、
そうですね、はい、
やってるってことですね、はい、で結構大変なんじゃない
ですか。あ、いやそうでもないんですね。あのその辺のところは実は映像に関してはジョーカーレーサーの方でサーバーも
含め
ていかにリアルタイムにパラパラで、まあ、どんな形でも出すかっていうのをやっていたので、
はい、ジョーカーレーサーじゃなくてその Twitter キャスティングを普通に Mac とかで、いや PC で見るときは、
はい、フラッシュで
フラッシュで見れていて、はい、どの時のためにモーション JPEG を用意されてたんですか。
その iPhone でとりあえずページを開いたときに何も動かないと寂しいなと思ったので、はい、iPhone で開いたときはモーション JPEG でまず出すっていう。
すごいっすよ、普通考えない諦めるよ、うん、で音声、あ、音声が配信されるようになったのはビューアーのおかげですよね。
そうですね、はい、その後、
すっごい苦労したみたいですよね。ブログ読みました。
あ、ありがとうございます。はい、大変でした。
iPhone で見るってでかいよね。
いや、このビューアーが出たことで、うん、なんかやりたいっていう人も絶対増えると思いますよ。
今日11時に公開するよ、記事。
あ、ありがとうございます、うん、ビューアーの記事
も。お、ありがとうございます。ありがとうございます。
11時も過ぎましたね。
あ、じゃあ今公開されてるよ。じゃあちょっと登録しておく。ちょっとアップバンクアプリ表示するようにしておく。ちょっと待ってください。
いい。
じゃあちょっと待って、そのリリースした時の話をもうちょっと聞いた方がいいかなと思うんで、ビューはもうちょっと待って。他なんかあるか、ツイッターキャスティング。ツイッターキャスティングで出してみた後の反響ってどうですか。
あ、反響はですね、はい、
もういいってなんだって言われてます。もういいってなんなんですか。そ
あの実は2年3年ぐらい前から夏は海外行って合宿、まあ、一人合宿するっていうのをやっていて、はいはい、で
どこ行かれるんですか。
3年前はアメリカにいて、で2年前はフィンランドにいたんですね。
すげえ、美女ばっかりでしたでしょ。
いやいやいや、
そうでもないですか。
いやいやいや、って
フィンランドの人は、あ、でも綺麗な人が多いです、
ね、あ、やっぱり。
ただそこの国も結構太ってる人も、まあいいや、
そうなんですけど、ロシアみたいなもん
ですよ。冬寒いですからね。でフィンランドにいて、その時に実はフィンランド学校に通っていて
何を言ってるのか分からないですけど
ですね、あのヨーロちょうどユーロが170円突破していて、はい、ものすごい、とにかくもううちらでも外貨だったらユーロ稼ごうみたいな雰囲気だったんですよ、
はい、
でじゃあヨーロッパの事情を知るために、ちょっとヨーロッパ行ってくると。で教育水準も高くてネットワークもあのいいのが北欧なん で北欧の中でもフィンランドが一番発展性が高いユーロです。
フィンランドってノキアの会社、
そうです、
場所ですよね、
はい。なんでフィンランドに決めてそこに1ヶ月住んでたんですね。住民登録して、住民登録するといろいろ安くなるので、
はい、
でせっかくだからヨーロッパの人を、まあ、あのフィンランドも知りたいしヨーロッパの人も知ろうと。でフィンランド学校に行くとフィンランド語学校なんてフィンランド人はいないんですよ。
はい、そうですね、はいはい、
でヨーロッパ中からいろんな人が来てるんで、はい、であのフィンランド学校に行ってフィンランド語を学びながら毎日いろんな国の人とお前の国はどうなんだっていう話をするっていう。
な、英語でしてたんですか、もしかして。
はい、
やっぱり
セネガル人とか俺英語喋れないです、フランス語だったんで、はい、全然コミュニケーション取れなかったんですけど、
はい、
英語話喋る人結構多かったの でそれでポルトガルはどうなんだとかですね、うん、ドイツはどうなんだとか、なんかいろんな事情を聞きながら、過ごすっていうのを1ヶ月やっていてですね。
かっこいいですね。
いい。
でそこで、
はい、
モイが生まれるんですよ。
そうそう
で
モイはフィンランド語の挨拶なんですよね。モイって言うと軽い感じの挨拶でこんにちはっていう、
はいみたいな感じ。
そうです、そうです、はい、でちょうどその印象がどこ行ってもモイとかですね、バイバイってもモイモイなんですけども、それが非常に印象に残っていて、でちょうどユーストがヘイって書く、以前書いたじゃないですか。
はい、今なくなったんですか、あれって。
なんか最近見ないです
よね。見ないですよね。昔ヘイってよく言ってましたよ、
はい、でヘイってなんだっていうのがあったので、はい、分かった時に であれが輸送だったのかって分かって、はい、俺もなんか対抗してやろう
と。なるほどなるほど。
で、俺はフィンランド語で行くのがなんかいいなと思って、それでもう
すいません
何にも狙ったわけじゃないんです
とりあえずやってみたって
感じ。そうそうそう、全然狙ったわけじゃないんですけど、人形にモイがなんかみんなの心に響いたのか、
ね、
あ、
みんなのこれ響いたと思
う。モはいいよね。マミムメモはね、最初に出るといいよねって言われるよ。柔らかくて女性の受け良さそうですよね。
あ、そうです、
ね、あと敷居が下がるじゃないですか、その格好つける人たちが、はいはい、なんかその、あ、僕たちでも使っていいんだって思うじゃないですか。なんか
手軽さ、
なんかそう専門家じゃなくても使えるよみたいな感じになるんです。もういい、
全く狙ってなかったんですけど、もういいっていうのがあって、でしかも最初でどうしても出ちゃうんですね、デフォルトで。
そうですね、
変更できない、まあ、変更できなくはないんですけど、すごい面倒くさいっていうのがあって、はい、それでいろいろ流れて流行って、
もういいっていうのはちょっと戻すんですけど、配信を開始した時に出てくる単語のことですよね。ヘイと一緒ですよね。
はい、そうです、そうです、はい、
分かりました。で出してるみんなどんな情報をツイートキャスティングしてますか。
あとですね、結構、まあ、予想外っていうか、なんでしょうね、なんかいろんなことやっぱ日常生活を配信される方が結構多くてですね、で今から料理作るみたいなところを料理中継やったりとか、 あとまあペット中継は予想してたんですけど、ペットの中継だとか、はい、で意外だったのが飲み会とか花見中継ですよね。ああいう飲み会で、うちだと焼肉中継っていうんですけど、なぜか肉をずっと映してる放送はかなり多いんですが、焼肉行くとなんか美味しい肉を映したくなるみたいな。
気持ちは分かりますけど、なんで見る見ないとダメなのそれを。
同じことやったことある焼き肉。
いやいいけどさ、僕と何すればいいのそれ見て。
見てる人
あやってんだ、うん、いいな食べたいな、
絶対嘘だ
結構そういうコミュニケーションが楽しい。見てる人は焦げろとか書いてるんですけど、
そうですよね
僕サッカーやってる時とかどったりしました。
スポーツ中継も多いんですけど、スポーツとかなかなかFPS の関係で難しかったりで、意外にこう、いいコンテンツだと、コンテンツがいいと流したくなるんですけど、でもツイキャスの性能、 iPhone の性能もやっぱ限界があるの で見てる人はユーストみたいなクオリティはやっぱスポーツだと期待してあるんですよね、
はい、
そのコンテンツ自体をよく見たいから、はい、でサッカーだとちゃんとしたサッカーなら見たい、でもそうなるとコミュニケーションも素になるし、映像もプアなので、あんまりこう視聴が長続きしないっていう問題が結構あって、はい、でもう少しやっぱコミュニケーション的にその社債でやるとか、まあちょっと、ライセンス上問題があるんですよ。人から次から一人でカラオケ、二人でカラオケみたいなのを放送する方が結構盛り上がったり。
ライセンス的に問題ありますけど、やってる人はいます
ね。やってる人いますね。
はい、
見てくれって言われますね。
はい、メールが来ますね。
メール来ますね。
はい、大阪と京都の若い子が。
あとはやっぱりこの間もカズエンドさんも、はい、私ちょっと見てたんです。女子力はすごくてですね。
はい、あ、女の女性の。
はい、もうツイキャス女子部を作りたくて、女性を支援するみたいな
感じ。うん、全然女性から来ますよ。京都と大阪の若い女の子たちが、はい、私たち追加でやります。見てくださいって、はい、僕とエントリーポストマンさんってエースライターいるんですけど、はいはいはいはい、彼のところにメールが来て、今日何時からやりますって言って。毎日ね、でこう今日ツイヌーボーやります。ツイヌーボーって
なんだよ
って何すかヌーボー、
分かんなくて、はい、その前 そのエントリーポストマン氏が、はい、彼ら、はい、彼女らフォローしてるんですよ、はい、その2つ前の発言に、
はい、
グータンヌーボー見てたらしくて、グータンヌーボーって女性たちが3人くらい集まって、
はいはい、
なんか話してるんですよ、女性ならではのお話をしてるんです、
はいはいはいはい、
で多分その女性が話してなんかワイワイやってることをヌーボーっていう単語だと僕たちは推察して、
それはツイってつけただけなんですけど、
ね、そうそう、
ヌーボー、それツイ
ヌーボ
ーなるほど、
はい、女子部やりたいですか。
いや女子部あったらものがいろいろ支援しますよ、なんか必要なものとか。
ああ女子部やりちゃう、なんかあれば
面白そうですね。
でも何するの、ちょっと待って、
でも見る人多いですよ。
どうやって企画立てれば
いいの。女子力はすごいですよ、本当に
すごいですよね。僕もびっくりしました、なんか
ツイッターにおける女性ってやっぱり男の人釣りまくるじゃないですか、はい、そのだから破壊力あるし、でなんていうかな、いい意味で健全化になると思うんですよね、インターネットが
、うん、はいはい、
まあ、プライバシーの問題もあるんですけど、うん、だから盛り上がるっていうか実力だよね、
うん、すごい
女性が出てるっていう。僕たちが同じことやってもコンテンツにならないけど、女性が髪の毛
ない
、
そう、
い
やすごいです、女子はすごいですね。
そうだから、
しかもこれ映像を流すから、うん、なんか文字だけだったら、お前実は男なんじゃねえのとかあるじゃないですか。
ねえかもな。
そう、それも払拭できる、
払拭できる、証明している、
あ本当だって、
ねえかもじゃない、
女だみたいな
あでもまあやりたいですね、女子部
があれば、女子グループも、ユアも女子グループ登録っていうボタンつけますけど、 女子部の人だ
と。ああ、それは作った方がいいですね。女子グループだけで全然違いそうですね。自分の周りの50人でも30人でも絶対見てくれてコメントしてくれるフィードバックがあるっていう人がいる時点で続けちゃいますよね。
まずコメント来るとね、嬉しいですもん。僕もやっぱりいろんな放送しツイートキャスティングやってて、やっぱりコメント来るとめちゃくちゃ嬉しいですからね。でそのコメントをしてくれるあれで自分も返信すると、それでまたみんな見に来てくれると、ああすごい面白い。
あのコメント の, そのうまいフィードバックの仕組みをどう作ろうかってずっと悩んでいてですね、やっぱなかなかコメントってつけにくいし、かといって匿名にしちゃうと、微妙になっちゃうの で,
そ
うです
、つけにくいですか。
そうですね、
僕ら全部見てるわけじゃないですけど、僕らの見てるのは結構多いなと思ってて、
あフォロワー知ってる人ならつけるんですけど、そうじゃない人のコミュニケーションなかなか難しい。
あそうか、10人くらいのフォロワーだ、今の起点がフォロワーを起点にしているから、はいはい、少ない人がきついっていうことですよね。
そうですね、
だけどフォロワーだからこそコメントが来やすいっていう理由もあるんですよね。数があればあるほど来やすいってこと
ですね、そうですね、はい、あでそこでもう一つその問題があってですね、Twitter、はい、って意外に離脱率がやっぱ高くてですね、フォロワー100人1000人いたって実際に本当にタイムラインを追ってる人って20人、200人ぐらいしかいない、はい、でかつ、その5分に1回ぐらいチェックしてる人ってその中でも 10% ぐらいしかいないので、
は
い、
そこでビューワーですよきっと。
そうです、20人2人で俺100人フォロワーがいるぜって言って配信しても5分間1人も来ないとかですね、はい、結構やっぱあるわけです
よ、ね、予告してやりますって言っていかないとダメですね。
そうですね、でその辺はこのちょっとニコ生的になんか見習うところがあるので、ああいう風になんかできない、まあ、ニコ生も上手いですけどね、その今何人見てるかを出さないっていう、
あ出してないんです
か。出してないですね、だからトータルで何人見たか分かるけど、その瞬間ひょっとしたら0人かもしれないんだけど、はい、でも
その実存瞬くすぐるってことですよね。
そうですね、常に増える数字だけを出していくっていう。
正しいですね、
ビワってなんか増えるのはいいんですけど減るじゃないですか、結構微妙な感じがしていて、
ちょっと寂しくなっちゃいますもんね、
はい、何時から今プッシュで通知来てるじゃないですかビューアーで、はいはい、あれ、はい、あれ何時に何をやりますっていう予告もできるようになるといいってことですよね。
そうですね、あそうですね、うん、そうですね、
その予告した時に予約するってボタンを押したら勝手にアプリ立ち上がるようになるのかな。
すごいっす
ね、マルチタスク
で、マルチタスクで裏からできるのかな
だから割り込みでグッて出てくるとかできるんです。できないですよ ね,
ないですね。
だってここで選択したものが出てこないとダメだから。
今 YouTube 見てたらもうカットインしちゃうんですよね、うん、
いやでもそれは実はできそう、微妙にできそうで、
はいはい、
アラートが来た瞬間に見るだけでいいから、うんうん、それでもう実現できてるじゃないですか。
はいはいはい、はい、そうですね、う
ん、だからまあ別にマルチタスクじゃなくてもできるわっていう、
うんうんは
い、プッシュがあるから。
ビワをもっとなんかいろいろ入れてもらえばいいんですけど、はい、なかなかまだ入れるモチベーションってなかなか出ないので
。女性部を使ったりか、
女子部ですね、
はい、女子部いいですね、
はい、
女子の子は何普通の女子でいい
こら
子供の子でいいですか。
子供の子の方で、
はい、
はい
はい、面白いですね。これ結構ツボなんですよ。
意図はないですよ。で 女性パワーがあるところですね、うん、で今の課題はよりその見てもらっている人にフィードバックが来るようなものとか、ね、よりたくさんの人に見てもらえるような仕組みっていうのを作っていきたいと
思います。はいはい、なんかこれも微妙に面白いんですけど、はい、始めた当時に日本と海外でレフジを出してるんですけども、
はい、
結構反応が違ってですね、日本の人はツイキャスを始めると誰が見てるのかがわからないから気持ち悪いっていう人結構いらっしゃった。
誰が見てるのかってい
う、いや僕がここページログインした瞬間にアップバンクさんが見てますよって
今ってこと、誰が見てるか出ないんですよ、はい、ツイキャスだと。で誰が見てるかわからないのが気持ち悪いっていう感じの反応の人が日本人は結構
多いんですか。
多かったですね。で海外の人は逆にせっかくツイキャスやってるのに誰も見に来ないってどういうことだっていうので怒るっていう人が結構
事故した
見られるもの流せよっていうのもありますよね。
向こうはとにかくたくさんの人が俺は露出したいっていう、こうい
う、あじゃあランダムボタンみたいなやつ欲しいんですかね。
ああいうチャットルーレットみたいな感じの方がいいのかもしれないですね、うん、日本はなんかちょっともう少しクローズドな感じで楽しむ。だから今は対応してますけど、パスワード合言葉でロックするってやつも日本人の人での
ありますね、
ですね、はい、海外からあんなのはほとんど用語ないですよ。
海外も出してるんですか。
はい、一応出してます。
サービスも全部一緒ですか。
はい、英語で、はい、出してます。
あ、でなくてそのサーバー側 の, あのレスポンスとかも一緒なんですか。
あ、レスポンスはこちらの方に行っていて、はい、一応、まあ、テストして、
あんまり変わらない、
ちょっと遅れるんですけども、はい、まあ、1秒とか遅れないので、まあ、
すごいっすね。
すげえ。
じゃあ Amazon の一室の東海岸のサーバーにZ日本とテストして、まあ、このぐらいだったらいけるか、
はい、
向こうからも同じぐらいだろうっていう感じで。
へー、海外の人もやっぱりコンテンツ的には日常のものを出してるって感じですか。
そうですね、ただ海外の人はまだ実は9割方日本なのでまだちょっと少なくて、
はい、
今いろいろ模索されてるところですね。ただちょっと定常的にいろんなことやっているのがあって、例えばアメリカのニュース番組の地方のニュース番組の人が静岡だと常にこう舞台裏を、はい、ニュース中に配信してたりとか、なんかそういうちょっと面白い使い方もされていて、
はい、
そういうのはやっぱ固定客ついてきてるみたいなので。
そうですね、ニュースの舞台裏を出して
手軽な配信をいろいろしてもらうと楽しいな。
いや、ツイートキャスティングやっぱユーストリームよりなんか資金は2個か3個くらいないよね、感覚的に、うん、なんかわかんないけどね。
ユースト多分チャンネルっていう概念が実は結構ややこしいんじゃないかなと思っていて、
ユーストリームの、
はい
はい、
自分個人で、まあ、ジャンルとか目的に応じてチャンネルを作って配信するっていう意味があるんです、まあ、自分が放送局の立場とチャンネルを作るっていう意味イメージは湧くんですけど、
はい、
自分がコンテンツだって考えるとチャンネルの意味がよくわからない。
ないですね、なんでそんなのいるんですか。
なんでしょうね、やっぱり
メディアとして放送局か。
そうですね、
アップバンクもアプリとアプリ以外ってチャンネルを作るって話ですよね。
そうですね、はい、あの辺が結構敷居高いんじゃないかなと思っているんですけど、まあ、ただ日本語化されて新しい画面もかなりスッキリしてくるので、
はい、
ユーストもかなり僕面白くなって
、いやでもコメントついた時にウェブサイトの方ですけどシュバンシュバンって出てくるじゃないですか、うん、でその時の画像出るじゃないですか、はい、あれキャッチーだよね。
あれ面白いですね、
なんか嬉しいよね、
この時っていう中身の
モーション JPEG の切り取りみたいな感じ、
はい、そうですね、はい、画像切り取りで当
たってみるとこ当たってるんで、
いや
で
もそうですね
で、ああいう演出はしないと思いますよ、ユーストリームは。でやるとしてももっとサムネイル小さいとかさ、
うん、
もうちょっとその間が縮こまってるかとかさなると思うか、なんか違う方向いけそうですよね。
そうですね、でどちらかというとニコ生とかの方が結構、うん、コミュニケーション的にはもう完全にあっちの方が巨大なので、
うん、
あそこを、まあ、対決するほどではないんですけども、なんかニコ生がやるたいことにちょっと近いのでですね、そことうまく組み分けできないかな。
あれのテイストよりなんかニコニコっぽくない感じってことですよね。
そうです、言い
方としては、
はい、だから2ちゃん系の人をなかなか取り込めないので、はい、辛いのは辛いんですけども。
ああ、もうニコ生があるからってことですか。
そうですね。でニコ生は今 iPhone からの放送がないので、たまにこうニコ生の人がツイキャスに流れてきて、
はい、
やるとやっぱり桁が違うビアがついちゃうんですよ、
ね、
すごいなこれとか思って。
コミュニティができちゃってるんですね、
はいはい、
研究しないと。あれでもニコニコ動画ってやっぱりその熱狂しやすい仕組みになってますよね、はい、っていうのはあると思います。ただあれを やるのはニコニコ動画がやればいいっていうことか分かんないですけど、はい、なんか仕組み的に視聴者が熱狂しやすいですよね、はい、ニコ生ってやつは、
ね、はい、うん、緩いキャッチボールをこうバーって楽しめるんで、
はい、だからその熱狂しやすいコンテンツを見ているような人たちの煽りにそのコンテンツ提供者が耐えきれるかって言ったらまたそれは別の話だと思うから、その料理を作っています、で自分家に、奥様方の友達だとするじゃないですか、はい、私の作り方見てねって、こうやって作ってるんだよっていう、できるわけじゃないですか、うん、カズエンドのお料理教室ができるわけじゃないですか、10人くらいに、
はいはい、
っていう方向に行けばいいんじゃないのかなと、うん、もうよりなんか細分化したもうパーソナルなトゥイットキャスティングをみんなで見てもらうっていう打ち出し方で普通にいいのかな。で人を増やすためにやっぱ女子部とか
、はいはい、
で全然いいんじゃないの、今ので結構ね綺麗に完成されてると思うけど、
そうですね、
うん、なんか進み上げて、でそれで面白いのか広がるのかってまた別の話ですけど、
そうですね、
ただ成立はしている気がしますね。
うん、
そう、じゃあ、海外で出すTwitterキャスティング出してみて、ビューワー出したんですよね。
はい、ようやく出ました。
Twitterキャスティングビューワーはなんで必要なの、何が違うの。
まず一番すごいなと思ったのが、 音声がまず入る iPhone で、要は電車で帰りとか見れるんですよ、うん、電車に乗りながらこうやって音楽音を聞けるんですよ、その、
うん、
ライブ中継、それってすごくないですか、
うん、すごい。
しかもそれを知るために自分のフォローしてる人間のポンってアラートが出てくるんですよ、プッシュで。
あ、プッシュね、
はい、ライブ中継始まります、
始まるとき、それってプッシュの配信って、配信側が決めるの、それとも、
いやもう開始した時点で
ですね、開始したときに、始めた人が最初のコメントを打つと、
あ、そうですね、
はい、コメントがなければ止まらない、
一番最初のコメントを契機に、
はい、
ということは、例えば切断、回線が一番切断したときに再開したよっていうプッシュはないっていうこと、
そうですね、コメント打たなければないですね、
プッシュ、あ、じゃあ、え、回線切れて、
はい、
その同じチャンネルでまた開始した時にその人がコメント打ったらまた通知が来るんですか、
来ます、
それいいじゃん、復活しましたって言えるじゃん、それユーストリームにない
けど、そうですね、う
ん、
落ちてももう一回教えますね、
うん、
プッシュに直後、やっぱプッシュがないと Twitter 上だともう気づくのが5分後とかなので、
はい、
もう終わってるんですよ、ライブが。でその5分間のビューアー0人っていうのに皆さん耐えれなくてやめちゃうので、
プッシュでかいっすよ。
プッシュって電池なくなるってよく言うけど、どうですかその辺。ツイッターキャスティングに限りそんなことはないですか、ありますか。
そんなことは言っちゃいけないです、iPhone 持ってる人は。
ちょっと減るんだ。
ちょっと
減るもんなん
ですか。だからプッシュ選べばいいんですよ、うん、オンオフを、物を。
え、じゃなくてツイッターキャスティングのプッシュオンにした瞬間に電池ってはどうなるんですか。
いや、それはそれ自体ではそんな変わんないですよ。
あ、そうなの。
そんな変わんないです
よ。そうなんですか。
プッシュって仕組み的にやっぱずっとインターネット張りっぱなしみたいなので、
はい、
なのでどうしてもやっぱ食べるのは食べちゃいますね。
ああ、
それはもう1個でもプッシュ入れてるともう電子の色は一緒ですね。
あ、変わんないですか。じゃあどれをオンにしてどれをオフにするとかそれは関係ないですか。
電子、多分電子の持ちは変わらないですね。
あ、仕組み的に。そうなんですか。
1個でもオンにするともうアップルとのコネクションが張りっぱなしなんで。
そっか、
なるほど。だっていいこと
聞きました、これ、うん。
あ、分かんないです。技術的には多分
とか、そう、技術的な話をするとそういうことなんですね。
そう、これでも気になる人はサービス少なくしてみればいいんじゃないでしょうか。
そっか、
分かんない。僕も
確かにプッシュいっぱい来るとそれはそれなりに、はい、その時に立ち上がっちゃうんです
か、ね、まあ、そのシステム動かしますもんね、
はい、
ネットワーク以外に。
でそのツイートキャスティングに関しては、
うん、
自分がフォローしてる人、例えば1000人いて、うん、1000人いて、
うん、
1000人の1000人がみんなライブ中継したらポンポン来るのか、
だ
最初そうなんですけど、
うん、
なんだろう、
選べ
んの？プッシュ選べるんですよ、ちゃんと。
あ、プッシュ選べ
る、はい、それはなんかすごいありがたいです。
優しいんです。
優しいです。
だから逆に言えばビュアーなのにビュアー入れたすぐ見れるライブがないっていう不思議なビュアーになってい
て、そうですよね。だからそこにアップバンクっていうボタンを押してもらって作ってもらって。
あ、そこどうするんですか。
ですね、今は、
YouTube 作るかどうかってことですよね。
そうです、そうです。
考え方は、
はい、で今24時間ずっとライブが常にあるかっていうと、
はい、
実はやっぱ切れる瞬間も数パーセント1日の間にあるの で常に出しておけないという状況もありつつ、あとそれを出しちゃうとそのアップルの方の審査が急に引き上がっちゃうのでですね、
うん、じゃあその17プラスのビューアーを作るかどうかって話を言ってるんですよね、今。
そうですね。
そこってどうなんですか。
いや、もう今はそこはちょっとやめておこうと思ってい
て、でも作った瞬間に配信側のモチベーションは上がりますよね。
ただどうでしょうね、その
配信
そうだよね、上がるよ。今ライブ中ってところにずっとアップバンク行ったらさ、よし、みんなここから来るよって思いますよね。
はいはい、ビューアーそんなに起動するのかっていうのもちょっと。
そうですね、今はその今のビューアーを知ってる人はそうなっちゃいますね、
はい、
で
入れておくアプリっていう
で、とりあえずなんかやってんじゃない、暇だしって見れるっていう、
はい、なんてい
うの、
はい、
そういうコンセプトのアプリがもう一個出てきた瞬間に、
うん、で暇つぶしアプリを一個作って、はい、それにそうまあ、ライブなり録画なり面白いやつをガンガン上げてて、
はい、17プラスの、
はい、っていうのはありかもしれないですね、
はい、
それはいいかもしれない、
はい、嬉しいですよね、うん、僕らが、僕らツイートキャスティングしかしなくなるよね。
いや、しなくなると思います。僕はツイートキャスティングしかしてないですけどね。ハワイでちょっとユーストやったけど、ユーストはこっちですからね。
ああ、そうか、うん。確か
に。iPhone ではもうツイートキャスティングだけです。
あります。
そっかね。じゃあ、今のビューアーはやらないということです。で、ビューアーの話は何しようとしたんだっけ。
ビューアー実はもう一つ隠れたすごいおすすめ機能
があるんですね。おっしゃ、来た。隠れた機能。
おすすめですか。
ユーザーの検索するボタンがあるんですよ。で、あれでユーザーを検索できるんですけど、検索ボタンを押した瞬間に、 過去の視聴履歴とか購読履歴からガーッと計算しておすすめユーザーを出すようにな
るんですね。
なんだそれ、
俺すげえなと思ったもん。あれ、
機械だ。
自分フォローしてないととかも見せちゃう。
そうです。で、実はフォローしてる人の中にはライブ配信もほとんどしてない人も大量に入ってるわけで、だってやっぱりなかなかプッシュでそっち来ないんですよね、
はい、
なのでその検索ボタンを1回でも押してもらうとおすすめリストがガーッと出てきて、で次々登録していくとそれをまた情報にさらに計算して次のおすすめリストを出してくるので、
すごいですね。
ライブの
天才の喋る話では
ないそうです、すごい。ライブの面白い人とかが常に上の方に来るように、自分の見た人、同じライブを見た他の人が登録している人とかがあと計算しておすすめするようになっているので、あれは超おすすめで、とにかくフォロワーだけじゃなくて検索ボタンを押して、
はい、そこにライブ中ってつけられないんですか。
それ嬉しいですね。
あったら、あったら頑張る、ね、全然違うよね。
全然違う。
全然違うよね。
やっぱクリックしてライブしてなかった
ら、ね、その瞬間、うん、アップルの審査が多分レーティング上がるんじゃないかな。すごい思う。
デフォルトでその中にライブ中の人も出しちゃいますか。
はい。ライブ中は全然違うと思います、やっぱり。
そうですよね。そうですよね。検索した瞬間に上の5人ぐらいはライブ中の人を優先的に出して、
はい
はい、まあするか。
サービスとしてはね全然違ってる。
アップバンクとしても嬉しいですよね。
頑張る、
これからやる
嫌じゃっ
ていうか、もうあれですね、トップの画面の一番上はライブ中の人が出てるぐらいのいいですよね。
そうそうそう
そう、うん、そうですよね、
はい、
まあ、それ入れましょう。
モチベーションが上がると思います、
うん、確かに。
やりましょうってやつですね。
やりましょう。
え、赤本さん、サイドフィードってこのサービス全部お一人でやられてるんですか。あの方も、
はい、サーバー管理とかお願いしてるんですけど、
はい、
基本作るのは、
え、じゃあ側の方とかサービス設計とか全部赤本さんやってるん
ですか。そうです、はい、ウェブサイトからデザインから。
デザインもやってるんですか、
はい、
あの会社のデザインも赤本さんやってるん
ですか。はい、そうです、そうです
。すげえ。
名刺のデザインも。
フィンランドも一人で自分で行ってきたんですか。
そうです。
すごい、
すごい人いるんだよ。
一人でやっちゃうタイプ。
すごい。あ、名刺のデザインも
裏が実はツイキャス専用名刺になってるんです。
おお、これも自分で作ったんですか。
はい、こういうの好きなんで、仕事の間にこう、
そういう人っているんだな。一人でもやっぱ気楽でいいですか。
ああ、早いですね、やっぱり。
あ、
多分一人と五人ってパフォーマンスは一緒だと思っていて、二人三人ぐらいのが逆に効率悪いと思うんですよね、その開発っていう意味で言うと。
なんかその新しいこと結構やられてるわけじゃないですか。いろんなこと覚えてきたと思う。その学習することに対しては何の障害も感じないで来た、
はいはい、いや大変です、
やっぱり。
もうあの
根性、
もう知ってるものだけでやりたいんだけど、何でなさら iPhone 勉強するんだろう、ね、なんでブラシやるんだろうみたいな感じなんですけど、
すね、
やりだしたら結構楽しくって、最初なんか最初億劫なんですけど、
じゃあもう最初何回も突破するって経験をされてるから、とりあえずもう嫌だけどやるかみたいな感じでやっちゃうんですよね。
そうですね、最初なんかサンプルやってみて納得いかないので本買ってきて調べてみたいな、はい、やってるうちにハマっていくっていう感じですね。
だからカゼンドがサッカーやってる時にやるすかみたいな感じ、本気でやるかみたいな。
ちょっとバスケもやってみっかな。
そう、うまいやつにどうやったら上手くなるのって教えてもらいながらっていうのをずっとやってるんでしょう。
すごい。
じゃあやりましょうで行きましょうよ。ライブ中、ライブ中は絶対にその見る人も嬉しいし配信する人も絶対嬉しいと思います、う
ん、はいはい、
ライブ中。そうです
ね、そうか、やろうやろう。そうだ、はい、それを作ってサミットしよう。
で、大体話したのかな、ビューアーってその感じなのかな。あとはそう、コメントポンポン出てきて楽しかったよね。
そうですね。
で、累計何人見てますもあって嬉しかったし、なんか、うん、無駄なことかもしれないですけど、
はいはい、
ヒューヒューみたいな。
あ、そうなんですよ、うん、まあ、拍手的なものとか、はい、そのログインしなくてもなんかチャチャ入れたりとか、
はい、要は
読者からの反応をとにかく流したいと思っていてですね、
はい、
で2つあって、1つはその、まあ、ヒューヒューボタンみたいな感じの、
はい、
リアルタイムの反応っていうのがあって、あとテレビ の, その、企画とかしてる人にいろいろ聞いて、ちょっと分かったのはライブって結構面白いんだけど、途中から入った時にそれが何をしてるかがすごく分かりにくいのが問題
なん
です。だからテレビって必ず上にも横にも今何をして何を喋ってるかって出すじゃないですか、
うん、
で、あれがすごく大事で、あれがあるとないとユーザーさんの去り方が全く違うというのをテレビの人から教わって、その通りだと。
その通りです、うん、
じゃあそれはサービスとしては、テロップを作る機能ですか。
そうですね、はい、で
過去何をしていましたっていうそのテロップの履歴っていうのは見れる。
はいはい、でテロップをちょっ どうしようか、まあ多分なんかみんなのテロップみたいなのが誰でも書けるようなテロップにして、はい、今何をしてるかがみんなが書いてもらう。
で上にずっと全員が見れる。
そうですね、はい。
常駐っていうのかな、ずっと置いとくってことですよね。
そうですね、はい、奈々さん対話中みたいな、奈々さん iPhone4 について語るみたいな感じでみんな書いてもらって出していく、うん、でそういうのをちょっと入れておきながら、
ちょっと複雑な話になるんですけど、テロップ更新されるじゃないですか、はい、でウェブサイトの方は録画のやつ後で視聴できるじゃないですか、
はいはいはい、
その時にタイムラインにテロップの履歴が全部出てきて、
はいはいはい、
でそのテロップの文字を押した瞬間にその再生から始まる。
なるほどなるほどなるほどなるほどそうですよね、
楽しいっす
よ、そうですよね、
うん、はい、ちょっと複雑かもしれない
でも楽しいですよね、
いいよ、
後から振り返ようと思う、
いいよね、
う
ん
う
ん
う
ん、どうでしょうか。
そうですね、
やりましょう、
やりましょう
やるとですね、多分録画を後から編集したいっていう人が多分出てくるんですよ、
はいはい、
で
出てくる。
ただあの私自身としてはライブと録画って、はい、ライブの方が10倍ぐらい価値が高いと思っていて、はい、録画ってやっぱし、まあ、ある意味面白く編集しないと人に見せられるコンテンツにならないと思ってるんです、ね、
はい、あのマサゾンさんとかの対談じゃない限り無理だと思います。
そうなんですよ、そうなんですよ、で、あれも誰かが編集して文字を起こしてきれいにすると他の人も見るんだけど、だから YouTube と Ustream の間にすごい壁があって、うん、あの間に猛烈な苦労が必要なんだと思うんですよ。だからそれを、仕組みを作っちゃうと絶対不満がいっぱい出てくるので、
ああそうかそうかそうか、じゃあ
極力
その前にやらないといけないことがたくさんあるし、
ね、
ってことですね、
はい、だからあの録画には非常に気をつけて、今検索もできなくしてあるんですけども、
ああ
下手にこう録画のコンテンツ期待しちゃうんですけど、
そそうです、ね、
ライブに比べても10分の1ぐらい期待下がっちゃうので、
そうですね、
はい、テンション下がりまくるんで、
それだったらユーストリームに勝つまではやらない方がいいと思います。
そうですね、
国内で最強ってなるかと思います
。いやいやいや、そ
なんだっけ、ヒューヒューの話とテロップか、今何を見ているかっていうことを伝えられるのが必要ですよね。
はい、
うん、ですね、テロップ機能いいですね、
最高です。テロップ機能いいですね、
うん、まだ他に別ジャンルのアプリとか作られるんですか、今アトゥイットキャストに集中ですか。
今そうですね、もう他に手が全く回らないので、
ああ
いやでも本当に面白いアプリ、
ありがとうございます。カズヤさんいろいろと思う、
本当にあのアップワン関係なしで普通に自分の映像としてやっぱり使ったりしてるんで、
はい
はい、坂とか、
あ、ありがとうございます、
はい、普通にバーベキューとか、
あ、バーベキューいいですよね、
はい、だから本当に楽しませてもらってます。一番最初にもう見た時、家でこのアプリを知って、
はいはいはい、
あ、もうこれは早く紹介しなきゃいけないと思って、
早かったよ。
一番最初も家で撮りましたからだからツイートキャスティングライブのアプリのレビューで載ってる写真はもう全部僕の家で、
あ、
だから本当に、ね、あ、本当にありがとうございます。
ありがとうございます、本当に
楽しいですね、今後ともなんか楽しんでいきたいなと思って、サッパンクでもなんかやろうと考えてるんで、
はいはい。